ちはみかんだよりです。この番組はダウン症の高校生みかんちゃんの日常とその障害に関してお話をしています。今日はみかんちゃん筋トレ頑張ってますという話をさせていただきます。みかんちゃんは、年長さんの頃からバレエをやっているんですけれども、まあ、だいたいですね、自分の年齢よりはかなり下の子たちと一緒にバレエをやらせてもらっています。今のところね、本人にそれで不満があるわけでもないので、まあ、いい感じにやらせてもらってますね。今高校1年生15歳の今なんですけれども、小学校の4年生とか5年生とかそのあたりの子たちと一緒にバレエをやらせてもらっています。それで周りの子たちがね、どんどんとトーシューズを履いてくるんですね。なんですけれども、みかんちゃんはまだまだね、体がぐにゃぐにゃですので、トーシューズの許可が下りないで、それで取り残されていくっていう感じなんです。ちょうど今はですね、そのバレエのクラスも学年がね、2つにまたがってる感じですので、1年経って、進級っていうのがね、大抵5月に行われるんですけど、うちのバレエ教室では、その時に、大体その半分の子が上のクラスに行っていいよってことになって、上のクラスに行き、残った子たちと、それから新しく下から入ってきた子たちで新しく新学期5月が始まるっていう感じなんですよ。なのでまだトーシューズを履かない子たちが半分混ざってくるって感じなんですね。それで1年経つうちに順番トーシューズを履いていくっていう感じになるわけなんです。なのでですね、できれば今度の新しく入ってまだトーシューズを履いていってない子たちと同じ形でトーシューズが履けたらいいな、なんて親心としては思うんですけれども、それでもやっぱりね、体とかを見てるとね、全然違うんですよね。なので、ちょっとまだまだかなっていう気はするんですけど、最近ちょっとね、そういう周りの子たちの入れ替わりとか、その自分が進級できない、トーシューズ履けないとか、そういったことでみかんちゃんなりに考えたことがあったのかなと思うんですけれども、最近ね、頑張って筋トレとかしてるんですよ。その辺がね、なかなかいいじゃないと思ったんですけれども、まずそもそものきっかけというか、2月ぐらいに、一人ね、クラスでトーシューズが履けないので、どうしたらトーシューズを履けるようになりますかっていうふうに、バレエの先生に聞いてごらんって私が言ったんですね。なので、聞いてみたんですよ。そしたら、要はちゃんと体がね、しっかりできて、足とかも強くないとトーシューズを履けないっていうことと、それからみかんちゃん、いつもバレエのクラスの初めに、そういうプランクとか、そういう筋肉運動をやるバレエ教室なんですよ。なんですけど、他の子がね、1曲分っていうか、が結構長い間プランクやってるのに対して、みかんちゃんはすぐね、やめちゃったりするしてたんですね。なので、そういうのをちゃんとみんなと同じだけプランクがやれるようにならないとトーシューズは履けないよっていうふうに先生から指導を受けたわけなんですね。まだその時は分かったと言いながらも、バレエに行った時にはある程度努力はしていたんでしょうけど、家で毎日やるとかね、そういう感じにはなってなかったんですよ。そう、それで、私もいろいろと考えまして、そのみかんちゃんの通ってるバレエ教室は、結構人数が多いんですね。それでだいたい1クラスに15人、20人までは入れないっていう感じなんですけれども、結構大人数です。なのでそれほどね、全員に目が届くわけじゃないんですよ。口での指導だけで、みんな代表的な感じで教えてもらって、それで、全体を見ているって感じにどうしてもなってしまいますよね。それにみかんちゃんみたいにできないことだらけの子にいちいち注意していたら、本人のみかんちゃんのやる気も削いでしまいますし、できないことだらけですからね、っていう感じなので、多分先生もね、本当は10注意したいところを1ぐらいの注意に留めておいてくださってるんじゃないかなと思うんですよね。そういう事情もあるので、みかんちゃんに特化したことができないわけなんですよ。これはですね、ちょっと体の使い方とか筋肉の力の入れ方とか、そういったのをちょっとパーソナルトレーニング的なもので 補った方がいいんじゃないかなと思ったんですね。私自体もバレエやってるんですけど、まあ、大人バレエですよ。子供の時からやってたわけじゃないので体も硬いし全然できないんですけど、最近ですね、ピラティスを始めたんですよ。それでピラティスのいいところはですね、私は今そのパーソナルでピラティスをやってて、その形は似てても違うことをやってしまうとちゃんとしたそのピラティスの理想の動きにならないんですね。それで理想、ピラティスの理想としている形っていうのはバレエとすごく相性がいいと思ってるんですよ。実際多分そうだと思います。こう体のコアの部分の筋肉を鍛えるっていうんですかね、そういうことですので、しっかりとね、この自分の芯を持つ、中心部分の筋肉を鍛えるっていうね、そういうなので姿勢も良くなる、そういう、まあ、こうのもあるし、片足で立つとかそういう基本的な動きにすごくいいと思ってるんですね。それで、まあ年のせいもあるし怠けたのもあるんですけど、私自身がもう 2、3年前もう全然ね片足でも立てないし、もうひどい状態だったんですよ。なんですけれども、そのやっぱり、まあ、同じですよね。バレエのクラスだけですとこう結構動きが早いので、それをやろうと思ってもグラグラな状態でなんとなくやってるつもりになってるっていうね形で、そこまでちゃんと奥の大切な筋肉が鍛えられていないって感じがしたんですね。なので自分もピラティスでパーソナルを受けて、それで、まあ、指導してもらっているうちにちょっとずつですね、内側の筋肉っていうんですかね、お腹の内側に力を入れるっていうことであるとか、こうお尻の方に力を入れるとか、そういったことが少し分かってきた気がするんですよ。常に、力を入れ続けているのはまだできないんですけれども、多分本当にねこう姿勢が綺麗な人、それこそそのバレリーナさんたち、とかは常にそういうところに筋肉に力を入れたまま動くことができるんだろうなっていうふうに感心してるんですけれども、何かっていうとねすぐね力抜けちゃうんですよね。だからあみかんちゃんもきっとこういう状態なんだなっていうふうに思いまして、それでパーソナルでちょっと体の使い方をね教えてくれる先生を探しました。それで、たまたまインスタでね流れてきた、足の使い方とかを教えてくれる、先生が個人的にねそのパーソナルのバレエもやってる子供とかにはね、体の使い方を個人で教えるっていうのをやってらっしゃるってことが分かったんですよ。なので連れてったんですね。それでもう本当になんていうんですかね、1時間半の枠なんですけれど もうバレエというよりは本当にその前の段階ですね、足の裏の使い方、グーチョキパーを足でやるとか、それでそこのとこにグーって足の裏に力を入れるとか、それとかね、膝の向きとかね、だからそういうことを本当に1時間半こうやって動かそうっていう感じで教えてくださったんですね。それで宿題も出してもらいました。その日からですねちゃんと毎日じゃあこれをやろうって思ったわけですね、みかんちゃんがね。なのでそのグーチョキパーとかやったり、足の裏を使う訓練ですね、教えてもらった訓練をやるのと同時にプランクをやり始めたんですよ。なのでプランクはねその足のパーソナルの先生から宿題にはなってなかったんですけれども、同時に自分でそれをやるって言い出しまして、なのでそれもねあいいなと思って、毎日じゃあやることにしようって言ってこうバレエノートみたいなのを作りまして、もともとなんでバレエ教室でもバレエノート作ってるんですけれども、別個にねこのパーソナルの先生用のバレエノートを作って、そこにちゃんと毎日やったらこの反抗をしてこうねっていう約束にして、それで毎日プランクやって、足の裏のグーチョキパー体操みたいなのをやったりとか、足をねくるっとなんていうんですかね回してこう外向きにアンディオールにする体操であるとか、そういうのをね毎日やってそこに反抗を押すっていうのを続けてるんです。もうこれでね一応1ヶ月続いたことになりますね。まだ1ヶ月だけですので完全に体が変わってるわけではないんですけれども、これが1年続いたら すごいことになるよねって思います。なので、プランクも、毎日ねやってると時間も伸ばすことができますし、それからね、まあ、今下向きだけでやってますけれども、これを横向きとかそういうのももうちゃんとねできるようになれるといいなと思いますし、そうするとねちゃんとこうお腹の内側っていうんですかね、そのあたりで体をずっとまっすぐに、キープできるっていうことができるようになると、そうするとねバレエのそれこそトーシューズも履く許可が出るようになるんじゃないかなって思いますので、ね、このまま頑張って続けていけたらいいなっていうふうに考えています。ということで今日はねみかんちゃんの取り組みについて話してみました。最後までお聞きいただきありがとうございます。良い一日をお過ごしください。さようなら。